石井テルミがお送りしています FM フジバンピーオンウェンズデイ。毎週山梨大学に関係するゲストの方にお越しいただき、大人から子供までみんなで一緒に楽しいキャンパスライフを過ごしていきましょう。早速先生をお迎えします。山梨大学医学部附属病院皮膚科医師石澤瑠璃子先生です。石澤先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ石澤先生、ものすごくお綺麗なんですけれども、なんでそんなお綺麗なんですか？
皮膚科医ですからね。
お肌ももちろんお綺麗なんですけれども、もう全部がお綺麗です。
そんなことないです。
はい、もうねご謙遜されてますけれども、皆さん本当ぜひこの後 FM 富士バンピー公式ツイッターに上がるであろう石澤先生とねテルピーのツーショットも確認していただけたらと思います。さあ石澤先生は山梨大学の附属病院で皮膚科の医師として勤務されていますが、その他にもいろいろな活動を積極的にされているんですよね。まずは信玄公祭りの恋姫コンテストで準グランプリに選ばれたということなんですけれども、こちらもね、すごいことなんですけれども、どういったきっかけでご参加されたんですか？
はい、祖母から、瑠璃子は着物も似合うし山梨のこと好きだから出てみたらと後押しされて参加しました、
恋姫コンテストというぐらいなので、やっぱ着物が似合う女性というのがなんか審査基準というか。
そうですね、審査基準は山梨を愛する方っていうことなんですけれど、私日本舞踊もしていたのもあって、着物大好きなので、はい、祖母も母もすごい楽しみにしていました。
いや、まさにうってつけの人材ですね。日本舞踊もされてたんですか？
あ、そうなんです。
子供の頃からとかですか？
そうですね、子供の時に習っていました。
もう本当にちょっと不勉強で申し訳ないんですけども、日本舞踊はもう自分で着物を着て。
あ、そうです。そう、自分で着て、で舞う。
舞う、
はい。
あ、じゃあもう着物を自分で着付けするのももう手のものと。
そうですね、得意です。
すごいですね。ちなみに石澤先生、もともと山梨のご出身？
はい、山梨生まれです。
生まれも育ちも、
そうです、
山梨。じゃあもう本当山梨をまさに愛していらっしゃるそんな方なわけですね。すごいな。さあそこから県知事とタイのトップセールスに行かれたんですよね。はい、恋姫の活動がいろいろな活動につながったと思うんですけれども、石澤さんにとってどのような経験になりました？
この恋姫コンテストってもともと信玄公祭りの前夜祭で行われるものなんですけれど、恋姫に選ばれて山梨県の観光 PR 活動として全国や国外に行ったのがとても印象的です。
はい、どんなところ行かれました？
はい、なんで、そう海外行ったのかなっていうとこなんですけど、私コンテスト会場で東南アジアに行って山梨を PR する覚悟がありますと宣言したら、実際にタイのバンコクへのトップセールスに山梨県知事と一緒に行くことが決定しました。
わー、すごい、有言実行ですね。
そうなんですよ、本当に目標を声に出して行動すると夢叶うんだなと感じた経験になりました。
素晴らしい。へえ、タイでどういったことをされたんですか？
タイの観光会社に赴いてお話を伺ったり、実際にスーパー、そう、高級なデパートが、サイアムパラゴンっていうのがあるんですけれど、そこに知事と行って、ブドウを実際に試食していただく。で、実際にタイの方、これ美味しいねとか、ちょっと酸っぱすぎるかもっていうのを直接聞けたのは面白かったです。
タイではなかなかブドウはないでしょうからね。
そう、なんかやっぱり山梨の、甘いらしいですよ。
なんかタイっていうとなんかマンゴーとかドリアンとかなんか ね、 そ う、 ね、そういう南国のフルーツのイメージですから、はい、山梨で食べることができるフルーツってのは、珍しいでしょうし、
はい、
甘いフルーツだと。
高級なフルーツとして山梨の果物はすごい人気らしいです、
今ね世界中で人気ですものね。
はい、
そんな世界へのブドウの PR の一端を担ったということなんですね。そして山梨が大好きでいらっしゃるということで、山梨大使でいらっしゃるんですよね？
はい、そうなんです。
山梨の大好きポイントを教えてください。
はい、豊かな自然と美味しい食べ物、あと人が優しいところです。もともとなんで山梨大使になったのかっていうことなんですけど、これ恋姫での観光 PR 活動とか、その後にいろいろな観光 PR のプロモーションビデオとか、写真のモデルになったりとかしたのが、 いろいろ活動を認めていただいて、うん、山梨大使になりませんかっていうお話をいただきました。
はい、
私の山梨愛伝わったなって感じました。
なるほど、はあはあ、恋姫コンテストで準グランプリに輝いていろいろな観光 PR をされていて、そこで山梨大使にならないかと。
あ、そうなんです。
そういう流れだったんですね。
はい、
さあ、自然、食べ物、そして人が優しい、これはね、私も県外からやってくる人間として本当に感じるところなんですけれども、さあ、そしてですね、まあ、いろいろな活動をされていて山梨大使にもなられている石澤先生ですけれども、おととし医師として1年目の時にビューティージャパンというコンテストに出場、日本大会でなんと総合グランプリを受賞されました。本当にすごい、まあ、それくらい本当にビューティーなんですけれども、まあね、ビューティージャパンではどのような審査があってどのような表現をされたんですか？
はい、このビューティージャパンはもともと社会で活躍して社会に貢献する魅力ある女性を発掘するのが目的なんですけど、
はい、
出場者一人一人の内面とか社会活動に目を向けたコンテストだそうで、
うん、
私は仕事への思いとか目標、活動をプレゼンテーションするのが主な審査でした。
はは、見た目の審査とかじゃないんですね。
そうなんですよ、見た目ではなくて、
なく社会で輝いている女性ということで、はい、先生はそのお仕事への思い、ちなみにどういったことを語られたんですか？
私は、うん、医師になってから患者さんと出会った経験をもとに、やはりがん検診を若い人含めて多くの方に受けてほしいなっていう思いを発表させていただきました。
なんか皮膚科とがん検診ってパッとは、ごめんなさい、なんか素人意見であれなんですけど結びつかないのところがあるんですけれども、もちろん先生はそのがんの分野とかそういったこともやられてるんですよね？
そうですね、うん、皮膚にもやはりがんがあるんですよね、
うんうんうん、
で皮膚以外にも、まあ、全身を映し出すのが皮膚なので、
なるほど、
やはりちゃんと見てほしいなっていうのがあります。
なるほど、皮膚でなんかまあ気になる症状があったら早めにちゃんと検診に行くと。
そうですね、はい、まあ、普通に皮膚以外のがんにも、うん、医師としてちゃんと気づいてほしいっていう思いが強いです。
なるほど、ちゃんとそういう検診はできるだけ早く行ってほしいという、
はい、
そういう思いを、はい、伝えたんですね。さあ、そのビューティージャパンでは山梨大学医学部附属病院としても応援があったということですけれども、山梨大学は石澤先生にとってどんな場所でしょうか？
私、山梨大学医学部附属病院で生まれたんですよ、うん、
え、生まれまでですか？
そうなん
ですよ、すごい。
双子で生まれたので、
はい、
帝王切開で生まれたので、
ええ、
大学病院に入学してその産むのに携わってくれた先生に会って、
うわ、
衝撃というか、
うわ、
もうすごいここで頑張っていこうって決意したんですよね。
え、あなたを取り上げたのは私だよみたいな先生に。
あ、そうなんです。
うわ、
感動的な再会をしました。
すごい。え、私そ誰か知らないですもん、自分を取り上げるっていうんですか？
そうですよね。
あら、そうですか。生まれた病院で今は勤務されていて、
はい、もう絶対に大学、うん、山梨病院で働くんだっていう思いがあったので戻ってきた感じですね。
うわ、すごい、なかなか聞かない話ですよね。
先生もすごい嬉しそうでした。
いや、嬉しいでしょうね、なんか自分がね、赤ちゃんの時に取り上げたその赤ちゃんが、
はい、
そうになって医師になって戻ってきた、すごいな、感動的なお話ですけれどもね。さあ、石澤先生は今は山梨大学医学部附属病院で勤務されていますけれども、ご出身も山梨大学。
はい、そうです。
そして学生時代は硬式テニス部で、こうテニスの選手、テニスの選手としても活躍されてたんですよね。
はい、そうですね、うん、
どのような思い出があります？
1年生から大学のレギュラー選手に抜擢されたので、うん、結構もう練習が多い時で週6回あったんですけど、
はい、
やっぱそこで体力は培われたかなっていうふうに思います。
あ、そうですか。やっぱり大学病院で勤務されてると体力勝負ですものね。
そうですね、とっても必要です。
その体力を大学に入った硬式テニス部で培ったと。
はい、
しかも1年目からレギュラー選手に抜擢されるって、先生何でもお出来になるんですね。
努力をしたんですよ。
努力をしたいや、気持ちいいですね。そうですよね、なんか自然とできたんじゃなくてちゃんと努力をして、
はい、そうです、
はい、強くなられたと。 ありがとうございます。そうなんですよね、努力をした先に今の先生がいらっしゃるということですよね。現在どのようなお仕事を普段されてるんですか？
はい、私は山梨大学の病院で皮膚科医として入院患者さんの治療とか診断にあたったり、外来でも引き続き患者さんを見ております。
皮膚科と聞くとですね、私子供の頃にすごいアトピーがひどくってですね、最近は出なくなって、まあ、ちょっとあったとしても、まあ、あんまり分かりやすくは出なくなったんですけれども、もう皮膚とかずっと赤切れも顔にも赤切れができてるみたいな、そういう子供だったんですよね。だからなんか皮膚科っていうとなんかどうしても私の中でそういうイメージがあったんですけれども、先生がご担当されてる皮膚科っていうのは、まあ、入院するってあんまイメージがなかったんですけれども、ちょっと例えばアトピーとかとはちょっと違う分野ですよね。
そうですね、うん、アトピーでもすっごい重い方は入院される方もいますし、皮膚にもがんがあるので、うん、悪性の皮膚がんの方の手術をしてその後入院されたり、また重症感染症で皮膚が本当に筋肉までダメになってしまう方もいらっしゃるので、結構全身管理を必要とする患者様を見ております。
そういった入院患者さんと日頃接しているという、そういったお仕事をされてるんですね。ちなみにどういうきっかけでご専門は決められたんですか？
私学生の頃から皮膚の早早治癒経過を見るのがすごい興味があって、
はい、早早治癒って何ですか？
皮膚が怪我したりとか、ダメになった部分を徐々に綺麗になっていく様子を見るのが単純に好きっていうのはあるんですけど、それ以外にも高校生の時にほくろのがんってなんだろうっていうのが興味があって、それこそ山梨大学の公開講義を受講してダーモスコピーに触れて診断の面白さをすごい気がつきましたね。
高校生の時に山梨大学の公開講座に参加したんですか？
そうなんです、オープンな講座があるのでもう即座に申し込みをして出席しました。
じゃあもう高校生の時からなんとなく、まあ、皮膚のことに関する勉強していきたいな将来はっていうのは見えてたんですか？
そうですね、まあ、小児科も興味あったんですけれど、うんうん、どちらも並行して学んでいこうって思いました、
うん、医学にはもう高校生の時とかその子供の時から興味があったってことですか？そもそも、
はい、医師になるのはもう小学校すぐに決めていて、
そうだったんですね。
やはり、はい、幼い頃の病院にかかった経験が、うん、きっかけとなったかなと思います。
じゃあもうそんな子供の時から志してらっしゃったんですね。
はい。
で医学の中でもどの分野っていうのはもうなんとなく高校生の時から考えていらっしゃったと。
はい、考えてました。
すごい、なんか10年ぐらい先行ってないですか、人生？
そんなことはないです。
いや、まあ、子供の頃から志して、実際に今こうして医師としてご活躍の先生ですけれども、来週は石澤先生のお仕事についてもっと詳しく聞いていきたいと思います。石澤先生、来週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今週は山梨大学医学部附属病院皮膚科医師石澤瑠璃子先生にお越しいただきました。山梨大学ラディオキャンパス、来週もこの時間にお会いしましょう。